るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月27日土曜日、宮崎県宮崎市において、政府拉致問題対策本部、宮崎県、北朝鮮に拉致された日本人を救出する宮崎の会、宮崎県議会北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟の共催により、拉致問題を考える国民の集い in 宮崎が開催されました。この集いでは林芳正内閣官房長官県拉致問題担当大臣、そして河野俊嗣宮崎県知事からの主催者挨拶や、地元中学生による意見発表などが行われたほか、拉致被害者ご家族、そして北朝鮮による拉致の可能性が排除できない、いわゆる特定失踪者のご家族の訴えが行われました。本日は登壇されたご家族のうち、拉致被害者横田めぐみさんの弟である横田哲也さんのご発言の一部をご紹介します。それではお聞きください。
2002年に当時の総理大臣でありました小泉首相が金正日と2002年に日朝首脳会談を行ったと思います。その時のニュース映像をご覧になっている方も多いと思うんですけども、日本政府の政府専用機が平壌のその空港に着陸する映像が流れていたのを今思い出しますかね。その時日本人拉致被害者もテレビ見てたと思うんですよ。ようやく来てくれた、これで帰れると思ったはずなんですが、結局帰国できた5人以外は結局それが実現できなかったということは、そこにいた日本人拉致被害者たちの皆様は、日本国何やってんだと、取り返しに来たじゃないのかよと、いうふうに思ったんじゃないかなと思うと、本当に切ない気持ちでいっぱいです。そして日朝交渉が終わった後に、その日本政府の政府専用機、日の丸をまとった政府専用機が帰っていくわけですね。その姿を見た日本人拉致被害者はどう思ったでしょうか。もうこんな国、もうやってられないぜって。このままだったらもう北朝鮮にいる方がいいかなと思った人もいるかもしれませんけども、仮にそれはそう思ったにせよ、そんなことは無視をしてでも、何としても同胞を取り戻す、必ず取り戻すということを私たち日本人は実行しなければならないというふうに思っております。で、結果を出すにあたりまして、今はまさにその絶好の機会ではないかなと考えております。というのも、北朝鮮は、核開発やミサイルを何本もぶっ放したり、どこから金出てるか分かりませんけども、国全体としては貧困の極みにあるわけで、そこに日本国が拉致問題さえ解決すれば、その人道交渉とか、いろいろサポートをするよというふうに言ってるわけですよね。そこに乗っかればいいと思うんですが、なかなかそれに乗ってこないという状況であります。で、私たちもですね、家族会もキム・ジョンウンに対してメッセージを何回か送っているんですけども、親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が北朝鮮に人道支援を行うことは反対しないというふうにメッセージを送っています。 つまり拉致問題を解決すれば日本国から多大な人道支援を受け取ることができるということでありますが、裏を返せば親世代の人に万が一が起こった後に拉致被害者を返したとしても日本人は許さないぞと、怒りに満ち満ちるぞということであるわけですから、そこのところをですね、北朝鮮は認識をしてほしいですし、今日もこの会場にもしかしたら1人か2人ぐらい北朝鮮関係者いるんじゃないかと思っていますけども、ぜひ本国に伝えてほしいと思います。時間がないのは日本国だけではなくって、あなた方北朝鮮にも時間がないのだぞということを言いたいと思います。でもしそういう万が一のことが起こった後にそういう会社としたときにはですね、私たち家族会も個人的にもですね、そんなことも許すわけにいけませんので、運動方針を本当に180度翻して、強硬な手段を講じるようなことを日本政府にしてくださいというふうに言うかもしれませんし、それも多分ここにいらっしゃる皆さんもそういう気持ちになってるんじゃないかなと思いますけども、北朝鮮においてもですね、そういう日本人の心情というのを分かってほしいなと思っております。で、家族会ではですね、もうこれ最後になりますけれども、初代の代表であった私の父が亡くなり、次の代表であった飯塚代表が亡くなり、親の世代というのは私の母と有本のお父さん、有本さんですね、の2人だけになりました。かなり本当に有本さんが95歳、6歳だったかな、うちの母親ももう87歳ですけども、本当にだいぶ弱っています。元気でありますけども弱っているので、元気なうちにどうかで、抱き入れ合えるようにしていきたいと思っておりますので、皆様におかれましてはですね、引き続きご支援を賜りたいと思っております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に今週の一曲です。1月14日に高知県高知市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 高知では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたヤマトのまたあなたを思うをお届けします。
上げてまたあなたを思う、浮かべた面影あの日のままに、時は黙って過ぎてゆくだけで、今日もまた一日始まり終わる、戻れない日々と分かっていても、重ねた季節が今ものしかかる、もしも願いが届くなら、夢でもいいあなたに会いたい、あの日家族で見た春の桜とあなたの笑顔が鮮やかに、まぶたに滲んで揺れる、 またあなたを思う。交わしたぬくもり、あの日のままに、時は止まって遠ざかるけれど、明日をまた信じて歩いて行こう。帰らない日々と分かっていても、諦めきれない、なぜを問いかける。もしも願いが届くなら、夢でもいいあなたに会いたい。あの日家族で見た夏のあなたの笑顔が輝いて、まぶたににじんで揺れる。
いかがでしたでしょうか。大和でまたあなたを思うをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。